平成24年、本日は、7月の15日、日曜日、午前の礼をやっていきたいと思います。本日は第2コリントの11章の、20節から見ていきます。事実はあなた方は、誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえているではありませんかとですね。これは先週も言いましたように、それ以前の説に関わってますね。そこには偽使徒とか、またサタンの使いだ、サタンの使いなんだって。それが天使に偽装してるんだってことですね。で、これってなんかとんでもない、どうですか皆さん、この歌詞読んで思い出すか、パウロも随分大げさなやつだなと思いませんか、こう読んで。若い時私そう思ってましたよ。結構、パウロって何でもいい大げさに言うし、と思って。そんなサタンの使いがそんなと思ったんですけどね。最近、やっぱり考え方変えました。パウロ正しいと思いました。で、パウロはなんでこんなことを言ったのかわかんないんですけども、まさに聖書ってね、過去も未来も知る、神によって書かれた書だなと思います。今まさに実現しています。先生言いましたように、特に今のペンテコステ派とか世界中のいろんな、そういったキリスト教会に同行している人は分かります。我々はトロントビデオで見たように、裏でね、悪魔的なことを言ってますから、デーモンと悪霊下したりね、Take the mark of the beast でね、獣の印をつけろってとんでもないことを言って、ね、びっくりしましたけどね。で、これ事実なんですね。だから、このことに限らないんですけども、やっぱり我々は、改めて思わなければいけません。なぜならば全てのことを人を全てのことを偽りものとしても神を誠と真実とするべしであるというそういうことはありますけども、我々の常識と異なっていてもやっぱり神様の言葉が正しいということがよくあるんです。だから、一概に一生に伏さないでですね、聖書のことをね、やっぱりもしかしたらそうかもしれないというふうに思ってください。そうすると、聖書に沿って真実が見えてきます。だけども、残念ながら今、レムナントでこのように見えていることからは、今のキリスト教会においては圧倒的多数ではありません。今でもやっぱり、ほとんどの教会ってね、キリスト教会の真ん中で、サタニストがね、人みたいな顔して、奉仕してるなんて、こう、とんでもない騎士会野郎が来たとか言われちゃいますよ。でも、エレミアってやつかとかね。そんなこと言われちゃいますけども。しかし、御言葉に立つのが正しいっていうことですね。だから、レムなんて何か知恵があるとすれば、それは、そんな立派なことじゃなくて、ただ、まあ、我々の知恵はないけども、御言葉の方が正しいかなっていう立場に立っていくと、それにその、伴って正しいことが見えてきたっていう、それだけのことになります。でどうぞこのことを見てください。で、20節、言うのも恥ずかしいことですが言わなければなりません。そしてだから20節言ってるのは、だから奴隷にされても食い尽くされても騙されてもって、だからまあ先週言いましたように、そういう偽人に入ると捕まると奴隷にされて、罪の奴隷にされたり食い尽くされたり騙されたり、インチキの脅威をね、で、その上に、威張られちゃったりですね。そういう人に限って威張ってるんですよ。で、こらえてるじゃありませんか。で、バカなことになっちゃいますね。だからどうぞ、そんな風に、偽人が、これからもっともっと出てきますよ。で、偽人が蔓延しちゃう時代になってきます。だからそれは、黙示録13章で言うようにね、そういった、獣印をつけてる人以外、売ることも買うことも許されないっていうのは、これ、例えです。売ること買うことはあがないですからね。で、これは、キリスト教奉仕できなくなっちゃう。なんでそういうことが許されるかっていうと、はっきり言いますけども、クリスチャンの廃墟のゆえですよ。だから、彼は望ん、多くのクリスチャンが望んでるようなことが来たっていうことですよ。で、今、クリスチャンがどうして、神話のこと、正しいことを知ることができないかっていうと、彼らがそれを欲してるからですよ。観覧前、観覧に会いたくないっていうことですよね。イエス・キリストはどうであると、御言葉はどうで言うと、私のところには観覧絶対来ないっていうことをしてくださいって。もう何があるんだろう。だから、御言葉は、まあ、ひん曲げてもって。だから、そんなインチキの距離が、そういう人たちに伝ってっちゃうわけですよ。ね、前にも言いましたけどもね。そういうことを、典型的なことを聞いたことありましたよ。私、前の教会でね。今、牧師やってる人ですけどね。 何が何でも観覧前ケーキです。何それ何が何でもって見事はどうだろうって何言ってましたよね。そういう人は牧師なんだけど、私は最後まで牧師にしてもらえませんでしたけど、恨んでるわけじゃありませんけど、ちょっと残念だったっていうことですけどね。まあそれはまあそれでいいんです。下手に牧師になったら私も同じこと言わなきゃいけなかったかもしれません今頃はクビにされちゃいますから。まあそれはともかくですね、ニュースです。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。しかし人があえて誇ろうとすることな、私は愚かになって言いますが、私もあえて誇りましょうって。だからまあいろんなことを働き人として誇ってるって、だから肩書きみたいにね、または箔打つけみたいに、こんな風なことがあった、俺はこういう技をしたとか、こういう経験をしている、この経歴を見ろとかね、そういう感じですよね。で、これってこれはしかし、基本的には愚かなことなんだってことです。だからそもそも誇るものありませんので、真似しようにもそういうこと言えませんけども、でもそれって自分をこう誇るように、そういうなんか箔つけるよっていうのは基本的に愚かなことだっていうふうにパウロも言ってるし、また精神的には損だ、そうなんだってことを言ってください。で、ね、今でもありますよね、いろんな進学校卒とかですね、私はそういうの出てないし、進学校入ったけど途中で追い出されましたからねそういうのなんていうのか分かりませんけども、つけられないってことはありますけども、でもそれはそういうことを言ってるのはちょっとこれは愚かなことだということであります。だけどでもあえて誇りましょうっていうことは、要するにまあ、私が思うにはパウロはそういうふうに語ることによって、パウロの働きが進むなら、神の働きが進むなら、または、コリントの人々にパウロの働きを受け入れてもらえるなら、まあそうしようということだというふうに理解できます。何でもかんでも自分のプライドのために言ってるんじゃないだろうというふうに思われます。で、2節、彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。ということですね。で、まあ、パウロも別に、そういう意味では、出身に関連しては、何も、こう、恥じることはないということですね。で、この言葉の中ですけど、日本語の中では出てこないんですけど、22節の、彼らはアブラハムの子孫ですかっていう言葉なんですけども、これ言語の意味合いで言うとですね、まあ、偉そうなこと言うわけじゃないんですけども、子孫ですかっていう言葉は、種という言葉を使われてるんですね。まあ、その細かいことを言ってもあれかもしれませんけども。で、これは読んでてなっちゃう、ちょっと私は語りかけを受けました。で、アブラハムって、パウロは自分はアブラハムの子孫だ、種だって言ってですね。で、アブラハムの種って何かというと、アブラハムってそもそも何、どういう人かというと、信仰の父ですよね。で、イサクをね、捧げて、で、また、もう、ロマ書によれば、ね、イサクは、死んで蘇って神様返してくれるぐらいにね、アブラハムを信じて行ったって。だから信仰ですよね。で、確かにパウロもアブラハムの種でした。なぜならアサゴの種からアサゴが、生まれてくるように、アブラハムという信仰の種からパウロのような、信仰者、決して引くことない信仰者を与えてきたんです。だから種っていうことは語りかけがあります。だし結局結局種によって変わっちゃうんですよね。だから何でしょうかね、茨の種からやっぱり茨しか生えてこないってことですね。毒ダミから毒ダミしか生えてこない。で、種がどういうことかっていうことで変わってしまいます。で、今のキリスト教会においてもなんでクリスチャンが神奈川経験室をはじめとしたいい加減な信仰になってしまうかというと、結局そのような種で、これ種は御言葉に通じるんですけども、が種がまかれているからなんでありますね。で、これはバビロン由来の種だったり御言葉だったりメッセージですね。だから 私だってそうですよ。今はね、偉そうなと言ってるけども、同じようで聞いてきましたね。神田前教義説絶対正しいと思ってましたからね。結局、種によって変わってくるっていうことは覚えてください。だから、何を言いたいかというと、我々は学ばなきゃいけないことは、真に我々が神の御心に沿った種をまくかどうかで、結果が変わってくるっていうことです。だから、皆さんのまいた御言葉の種ですよ、によって生えてくるものが違ってくるってことです。そういう意味では、だからそういう意味で我々は種まく人でありますからね。どういう種をまくのかってことで、結果が変わってくるってことを覚えてください。まあ証になるかどうか分かりませんけども、レムナントでエレミヤの部屋ではずっとこの神様が真に語っているのはこうではないか、終末はこうではないかということをずっとこう10年ぐらい種まき続けてきました。誰が読んでるのか分かんないけど、なんか神様はそう言ってるのを思うから毎週毎週毎週書いてたんですね。でもやっぱりそれって神様は本当にそのような種を与えてくださるならば、やっぱりその実を見ます。やっぱりある時いくつかいろんなメールをもらって、いろいろ反応はもらったんですけどもね、そのうちの一人の人はこんなことを言ってました。こう MNF のメッセージを見てね、そして初めはこれは絶対違うと思った、今まで持ってたキリスト教の常識と全然違うから、でも否定しても否定しきれないものがあるので、それで自分の、ね、歩みに関して、これではまずいということをしっかり分かってきたんですよね。歩みを正したというようなことを聞きました。そしてセミナーにも来られたとあるんですけども、で、でその時は思うんであります。だから、我々がどんなに小さな種であっても負け続けていく時に、やっぱり本当にそれを受け入れた人からはちゃんと芽が出てくるんです。それの種で芽が出てくるんですね。そして今みたいに沿ったような歩みの人が出てきたりですね、真実が見えてきたりします。だから我々がどのような種をまくかっていうことは全然違う。何でも種をまけばいいってもんじゃない。朝顔から朝顔の種から朝顔しか生えてきませんし、トマトの種からトマトしか生えてこない。我々がね、毒キノコの種からそれあるかどうかわかりませんけど、こんなものを前に言ったらやっぱりそんなもんしか出てこないですね。だからどうぞ、どのような御言葉の種をまくかどうかで生えてくるもの、生えてくるクリスチャンとか集まってくるクリスチャンって変わってくるんだっていう、こういうポイントはどう覚えてください。だからレムナントは一生懸命やってるんじゃないですか。この教会のサイズに合わないのいろんな方してますけども、セミナーもそうですし、ニュースレターも、またね、出版もみんなそういった種まく方針なんであります。でやって、こうね、真の意味の、入るべき芽が入ってくるということを期待して行っていくという、そういう感じであります。で、11章の23節。彼らはキリストの証明ですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また打ち倒れたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。エリア人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことは1度、乱戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も、旅をし、川の難、盗賊の難、同胞民から受ける難、老人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、寝せ兄弟の難にあり、老死苦しみ、たびたび眠らぬ夜を過ごし、飢えかけ、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありましたってことですね。見てると大変なことを、ね、パウロの方知って大変だなと思いますよね。39の鞭を受けたりとかですね。これちょっとおかしいんですよね。まあ細かいこと言うんですけど、ユダヤ人から39の鞭を受けたことどって書いてあるけど、25節鞭を受けたこと3度って数が違うじゃないかとみんな思いますよね。思いませんか？合わないじゃないか。前ですと、これ鞭じゃないんですよ。この25節棒で叩かれたって書いてあるから、これ鞭じゃないんですよ。で日本語の翻訳いい加減だってことを思ってください。最初は無知も棒も痛いから同じと思うんですけどね。細かく言うと25節は棒で叩かれた。だから言ってくると違う。だからこれをはじめとしてですね、 日本語に翻訳っていい加減だっていうことは言いたくないんですけども、やっぱり覚えてる。残念ながらちょっとどっかで我々自己防衛しないといけないですね。で、このようなことがいろいろありますけども、まあキリストの23世で彼らはキリストの証明ですかって言った時に狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなんですっていうふうに、このパウロはキリストのしもべということに関して、なんで狂気したように言うかというと、もうここだけは譲れないっていうことですよ。ということありませんか。ねえ、ここだけは譲れないってですね。もう人によってありますよね。他のことはね、気楽にああいいですよですだけどね。じゃあそのね、ちょっとこの順番当てさせてからちょっとああいいですよいいですよとかね。ちょっとこの本貸してくださいいいですよとかですけどね、10万円貸してくださいとんでもないとかね声変わっちゃってそういうみたいにとんでもない。でパウロにとってはこのことは譲れないんであります。キリストの証言狂気してありますが、ここのとこは彼の歩みのとか奉仕の根幹に関わる問題なんて譲れないんであります。でキリストのしもべという言葉ですけども、英語ではミニストリーとかいう言葉を使ってるんですけども、まあ、別に英語を使えばいいってもんじゃないんですけど、このギリシャ語の言語の意味合いですね、またちょっと何かちょっと勉強みたいなこと言ってる恐縮なんですけども、興味あります。これは、どういうことかというと、使い走り使い走りって分かんないです。こんなような意味なんですね。使いっぱしってよくありますよね。なんかそうするとこのなんか軽い感じがしないでもありませんけども、ね、例えば私がアルバイトした時言いますけどね、ちょっとこのお金小銭がないからこの1万円ちょっと崩してきてちょうだいって言ったらね、パーッて走ってってね1万円崩してね、9950円とかね崩して、お早いなとかなんかねその後アルバイト先で言ってたことを覚えて、そういうのまさに使いっぱしですよね。でそうするとなんか軽い感じがしますけども、ただこの言葉から理解できることは、パウロの奉仕、このしもべと言っているとき、この言葉のニュアンスは、要するに主人がいるということですね。で、また、例えばね、今の場合だと、お金を崩してきてくれとか、またはね、お母さんが主人だと、ちょっとコロッケを買ってきてくれとかね、ついでにソースも特納よとか言ってね、1000円でお釣り買えるでしょうとか。それもです、ね、その時使いっぱしで行ってきてお買い物してくるっていう、そういうぐらいのニュアンスですね。でその時に、分かることは、パウロは確かにこの使いっぱしっていうか、このミニストリーというか彼の奉仕においていろんな苦難を受けてるわけですけども、ユダヤ人からね牢に入れられたことも鞭打たれたことも39度鞭を受けたりね、無知棒で打たれたとかね、石で打たれたとかいろいろありますけども、彼の奉仕はパウロが性格が悪いからこういう人目にあったって、そういう問題じゃないっていうことになります。これは主人の命令に従ってそうだってですね、主人によってひどいことを言うことはありますね。例えば主人でもないですけど使っぱしの奉仕でも結構大変なことありますね。特に大変だなと思うのは郵便屋さんとかね、奥に庭の奥の方に郵便ポストあるけど、そこにどう猛な犬がいるとかあそこしかない犬いるとか、もっと手前に置いといてくれて犬に噛まれちゃうしとかね、心配だった時は私そういうことありましたよ。アルバイトだった時ね、必ず犬がいる、でそう奥に言うんだけど、そこしかポストない、必ず吠えてくる。なんか私犬飼ったことないから犬が扱いできないんですよ。で吠える犬って怖いから私は避けると、また余計にこう怪しいやつだと思うか、もう何ヶ月だって毎回吠えられて全然お友達になれませんでしたが、どうしても犬好きになれなかったんですけどどうしたらいいんでしょうかねダメでした、どうしても で、噛まれはしないけど、やっぱりでっかい犬だから嫌ですよね。でそこ入れないとこれが仕事だし、困ったんですけどもね。で、講師とか仕事でそういうことってあるんですよ。だからでも、このパウロがいろいろ難戦したり、無視を打たれたけども、これは、使わされた奉仕に伴って起きているんですよ。パウロは忠実に、主であるキリストの言葉を、忠実に伝えようとする、行うと、こうなっちゃうんですよ。で、郵便屋さんがね、犬に吠えられると同じようなものですよ。で、ユーモアなんだよ。だから、そういう人は正確じゃないんですよ。パウロがどれほどにこやかに語ったって、やっぱり、無知で打たれる。やっぱり、キリストの奉仕をする以上ね。こう、必ず来るんですよ。でも、いい加減な奉仕したら来ないかもしれないですね。こう言っちゃうんですけども。キリストの言葉っていうのは、観覧前だとかね。クリスチャンは決して裁かれないから、週末の日も安心してくださいとかね。そんなこと言ったら叩かれたりしないんですよ。みんな大歓迎されちゃうんですよ。でも、本当の福音を語ってくれば、ユダヤ人にとって、ユダヤ人も一応神の民ですからね。で、彼らにとって喜ばれることを言ったら、こんな広い意味で合わないんですけども、しかし、なぜイエスこそキリストだって、本当のことを言ったために、大変な意味だったんです。だから、そのことを覚えておいてください。皆さんが、神の奉仕とか、使いっぱしのこういう奉仕をするって言いながら、いい加減な奉仕とか、もう、真理とかけられたことを言ってる限り、こんなひどい目に遭いませんよ。仕打ちになったりしないんですよ。でも、本当に命に関わるようなこと、永遠の命に関わる狭い道に関わるときに、似たような奉仕、似たような奉仕、似たような目に遭うということを覚えてますよ。なぜならサタンはそれを嫌ってますからね。だから、レムナントはね、今なんかね、いろいろ悪口言ってカルト扱いになってるって言っても、驚くには値しません。それはただね、エレミアがその、性格が悪いから悪くやったって、それはそれはちょっと個人的な問題だって、別に神のためにではないんですけども、そういうことは別として、本当に神からのことを語っていくならば、遅から早かれ、別にね、母さんの方で悪口じゃなくたって、北海道の出たり必ず出てくるんですよ。そういうもんだってことを覚えてください。で、また、皆さんが、出版法人をしていくときに、パウロほどひどい目に遭わなくたって、なんか祈れないとかね、なんか家庭内でごたごたが起きるとかね、なんか嫌な友達から電話かかってきてね、なんか気持ちがそぐっちゃい、そぐれちゃって祈る気になれないとかね、がっかりしちゃったわとかね。それは本当の法人についてるなら、あり得ることなんですよ。私もそう感じてますよ。私はパウロほどね、こんな無知で39とか、まだ今のところは一度も打たれてませんけども、でも、やっぱり気をつけたこととか、奉仕、しづらいなって、しょっちゅうありますよ。それは、皆さんが本当の奉仕だったら、これって来るんですよ。また祈りづらかったりね。そういうもんだっていうことを覚えてください。ここまででなくったって、似たようなもんだってことを覚えてください。そうなんです。なぜなら、我々は、本当に神様が行ったところに、使いっぱしになって走っていこうと思っているわけです。だから皆さん、我々やってるのは、ニュースレターもね、アメリカはまさに、ね、獣国ですから、そうだってことを伝えておこうとしてるわけですよ。そしていろいろ気をつけるようなこともね、ありますよ。ね、手紙でわざわざ送ってきてね、二度と送んないでくださいっていうようなね、ありますよ。で、それってしょうがないんですよ。本当に、神様は使わされた方針に入っちゃったらね。そういうもん、だからこのぐらい、これが標準だと思ってください。いいですか？ひどいですよね。いいこと何もないですよね。39の無知を受けたら5回とか、無知って棒で打たれたら3回とか、石で打たれたら1回、難戦したことない。いつもないね。表彰されたら5回とかないですよ。賞罰なしの賞はない。罰ばっかりですよね。でも大体そんなもんだって思っててください。本当に我々がこの曲がった時代において、真理の言葉を語っていくなら、パウルは極端な例かもしれないけども、大体似たようなことが起きてくるって、逆に皆さんが毎回褒められて、あちこちでこう歓迎されたりですね、拍手されたりとかですね、待ってましたとか、いよーとか声かかったら、ちょっとこれおかしいじゃないか。そう思っていただきたい。 ますますこのクイズがやったりとかね、まあ、それは話が下手だから来ないってことはありますけども、それは反省しなきゃいけませんけども、あのそんなもんだっていうふうに覚えてくださいね。やればやるほどなんか悪口を言う人が増えてくるって、それはもうなんかポイントついてきたのかもしれないですね。だからこんなもんですよね。だからこれがあのしもべ、キリストのしもべの奉仕なんです。大体これが標準だと思ってください。だから勘違いしてるからあの、全然見えないってことありますよね。じゃどうぞこの辺りは見ていきたいというふうに思います。で、28節です。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかる全ての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいていて私の心が激しく痛まないでおられましょうか。といったように、こういうあの牧会的なですね、あの痛みもあるということであります。やっぱりそれで祈らされてしまう、祈らされていくということですよね。30節、もしどうしても誇る必要があるなら私は自分の弱さを誇ります。これはあの前の説、前の方の方で、関係してるわけですよ。人があえて誇ろうとするなんて、だからいろんなことをね、自分はアブラムの子孫だとかね、ヘブル人だとか、またキリストの方してこんな目にあったとか、いろいろ誇ってるけども、それはあくまで肉的な方、あの誇りであって、そんなことを大きな声で言うのは愚かなことだと。でどうしてもあえて誇らなきゃいけないっていうなら、あの自分の弱さを誇るというふうにパウロは言ってるわけであります。でこのことはあの逆説的だけども真理であります。で多くの神様の御言葉っていうのは、それは気づくことはですね、人間の常識と全然違うことがあるんですよ。だから皆さんが人間の常識で聖書を読んでいるときは分かりません。だってこんなこと言いませんからね。あえて誇らなきゃいけない自分の弱さを誇る人なんていませんよ。あの芸能界見たって、政治家見たって、私はね、あの政治家でもそうじゃありませんか。私は大臣を何回経験してとかね、どこの学校でとか、どういうなんとかかんとかとかね、なんとかを歴任してとかね、いいことしか言わないんで、弱さを誇っているのは誰もいませんよ。隠してますからね、あっても。だけど、キリストにあっては、この態度が、正しいんだということを覚えてください。で、弱さを誇るっていうのは、そのように、聖書に書かれていても、なかなかしづらいことであります。クリスチャン相手であっても、やっぱり自分のいいとこしか言わないってことはありますけども、まあ、人前で悪いことを言えばいいとはまでは言いませんけども、彼の前にあってはこのような態度が正しいというふうに思います。逆にあの皆さんが自分の弱さを誇ったり、またはパウロの言うように私が弱い時に強いからであるというような態度が出る時に、実はあの真の神の栄光を見るようになります。聖書はそれに類したことをいろいろ言っています。例えばこう言ってますよね。翻って幼なのようにならないのなら天に神の国を見ることはできませんと言ってるんです。だからこれって必須なんですよ。幼子って弱さはあるわけですからね。これをきちんと逆にあのマスターしないと我々が入るべきところにも入らない。でもっとね、他にもいろいろありますよ。例えば金持ちが天の御国に入るよりはラクダが入るのは通る方が優しいって言ってるんですよね。金持ちってまあ本当にお金がたくさん持ってるということもあるかもしれませんけども、例えに見上がりますね。いろいろ才能があったり、自分で持ち物があったりですね。あの金持ちの青年がそうですよね。私は若い時からそれもあれもこれもみんな行いました。行いがあるんですね。でもそういう人はあの結局一つのことできないで去っていってしまいますけども、どうぞ我々は、弱さを誇るというような一つのポイントはぜひ取り入れておいていただきたいと思います。弱さをあの自分の弱さを認め、そして、その中で逆にあの弱いから主に頼っていくときに、我々は逆にその自分の弱さを通して神の栄光を見ることができます。で、そういうことをあんまり選ばれることじゃないんですけども、私はあの人間的な性格としてはですね、会社に出た時も、若い時教会に行った時もよく言われましたけどですね、私は何かっていうとですね、弱点弱い点っていうのはですね、人のことを気遣うことできない。やばいことじゃないですけど、全然周りの人気にしないんですよね。 若い時いろいろ奉仕一生懸命やってるんですけども、前の人のことを考えてないから周りが迷惑するらしいらしい、よくわかんないんだけどもである時みんなで何もわかんないんですけど土を掘る奉仕ってなんですね。であれしゃべるかなんかね。で次はこういうふうになんかこう掘った時に前の人皮肉を言われました。前の君の後ろは通らない方がいいって、後ろの人と何も考えなく後ろにどんどん土が飛んできてたまたまじゃないって、ああそうですかって大体そんなもんだったらしい。今もあんまり変わらないかもしれませんけども、ら怒らないからそういう生まれですからですね。だからあんまり悟りが良くない、皮肉言われてるんだけど3回ぐらい言われて、ああなんかこの人皮肉って、本当は大体態度で分かるんだけど3回ぐらい言われてああそうかとかね、そういうとこあるんですよ。別に言われることじゃないんですけども、これ弱点でした。で今も弱点ですけども、でこういう人のことを気遣いがないとか悟りが鈍いと言うんだろうと思うんですけども、でも聖書なんか読んでてもはっきり分かんないんですよ。だからそういう意味合いでね、自慢じゃないんですけども、本当に神様の意図しているところなんか鋭く分からないんですよ。だからよく分かりませんでした。メッセージね、牧師さんのメッセージで言うとああなるほどとか思うんですけども、自分で読んで聖書を理解するって習慣も、読む習慣もあんまりなかったんですね。自分はそうじゃないですけど、そうだったんです。かつてはそうだった。だけども、神様はあれの中で奉仕し、また自信の歩みをするようになった時に、そういったところはだんだん変わってきました。で、面白いもんですけども、悟りの、この世の、いわゆる悟い人とか、知恵のある人とか、すぐそういっていろんなポイントに気づく人が、すべてのことを理解するわけじゃないんですよ。で、こいつなんですけど、今言ったような私のようなんですね、結構鈍いところがあるような人であっても、でも、主の方針を見されたときに、結構大事なことは示されてきます。で、見事読んで、こうかなと思うんですけど、で、なんでそう思うのかよくわかんないんだけど、なんか自分の考えからそういう思いがあるとか。で、聖書を繰り返し読むと、やっぱり本当、示しが正しかったとかね、あるんですよ。でもそれって、皆さん、私の生まれつきのことを言うならば、決してそういう悟い性格じゃないし、他の人が初めにね、見つけるんじゃなくて、最後頃に見つかるんですよ。私なんか、他の人が最初に見つけられるっていうのは他の人でね、最後になって気づくっていうタイプなんですよ。でだから、それ悟くない。でも、聖書のことに関しては、そんなことあります。だから、そういう意味合いで、このどうしても動かなければならないなら自分の弱さを心っていうのは真実なんですよ。だから聖書の御言葉はどんな言葉であってもやっぱり真面目に考えなければいけません。書いてあることは我々の常識と違っていても正しいですね。だからで概ね多くの場合の問題っていうのはクリスチャンが御言葉を読んでそう書いてあっても結局はこのような常識を取ってしまう、だから見えないっていうことなんですよ。でも一旦常識を下ろしてやっぱり神の言葉を真実とするときにいろんなことが我々においては、神の言葉は真実になってくるっていう、こういうことはぜひ見ておいていただきたいと思います。でそして31節、イエス・キリストの死なる神、永遠に踏み立たれる方は私が偽りを言っていないのをご存知です。ダマスコではアルタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓から籠で釣りをされ彼を捕らえました。31節でね、もう一度繰り返しますけども、イエス・キリストの父なる神、永遠に褒めたたれる方は私が偽りを言っていないのをご存知ですって言ってじゃあね、この時パウロはこのように言いました。彼を語った言葉に関連してこの無知で打たれた方はこうだとかね、これは大げさに言ってんじゃなくて本当にそうだったって、これはコリントの人も全てパウロの、旅行に同行したわけじゃないから、パウロの証言しかないってことありますよね。本当にそんなこと言ってるけども無知で打たれたなんて言って打たれる前に逃げてきたんじゃないかとかね言われてもそれだけど本当の真実は神しか知らないっていう事実なんですね。でこういうことあります。だけどでもただ良いことは我々がそれがただ人間の人の前で言うためだけの嘘だったり大げさなことだったりすると、神から 神が真実だと認めてくれません。しかしパウロに関しては本当にこれは実際に起きたことです。で、使徒行伝見てもこうに類したこといっぱい書いてありますね。確かに起きたことなんです。我々の方がある意味ではコリントの人よりもよくわかりますよね。使徒行伝でパウロにいろんな意味ってですね。だからこのことは真実なんです。実際にパウロはそういうようなキリストの証言の歩みをしてきたんですよ。で、それを神様がある意味では証明するようにこのコリントの手紙は今に至るまで残してる。だから我々は今でも、パウロが、神の前に真実を歩んだということを今でも、彼のことは、確認できますし、または彼のが忠実に歩んだということは神がそのようなこのコリントの手紙の聖書を残すことによってはっきりと証明してくださるということです。で、ここで学ばなきゃいけないことはこういうことだなと思います。我々はパウロがそうだったようにもしかするとコリントの人がこんなこと言ってもまた大げさなこと言ってるって言われちゃうかもしれないなと思いながら書いたかもしれませんけども、本当にそれが真実なら神様はそのことを場合によって証明してくださるということを学ばなければいけません。で、それはで場合によっては人の前にはそれってすぐに明らかにならない、あからさまにならないんですよ。それは何度も言いますけども、前の教会でもね、まあいい教会でいろいろ教えて、そのことは感謝なんですけども、で残念ながら、なんか異端子扱いされて、もう、もてあましい状態だったらしくて、だんだん追い出される日が近くなってきたんで、で、2、3、忠告ももらいました。ね、主任に対してね、あなたはこのまま続けていったら追い出されるから、もうちょっと教会の方針に、妥協した方がいいんじゃないかってね、同じ進学校に行ってる人から言われまして、ね、このままじゃ危ないって言いましたよ。で、その時私は人柄はそういう目でしか見られなかったけどね、だからただただ教会の反逆者だったしか見れなかったんですけども、で、彼にも別に特別弁解しませんでした。言ったってしょうがないことですからね。でも神様はきっとこのことを本当に真実だったらいつか弁解してくださるだろうなというふうに思っておりました。で、そのことは事実であります。だから私はそういうふうに神奈前とかね、神奈中とかそういった変な具体的にはそういった聖書に基づかない教義に反対したために追い出されてしまったんですけども、でも結局その後いろんなことをね、エレミヤの方に書いてあるようにいろんな終末のことを示されて、または本当の獣の国ってアメリカだっていうことだとかですね、いろんな啓示が開かれてきました。それはそれを通してその時、示された神からの啓示とか歩みとか、まあ、その時ただただ教会にね反抗して追い出されたんじゃないっていうことは、神様が、いろんな意味で、面会してくださってるんじゃないかなというふうに思います。ですので、どうぞ、その手限らないんですけど、皆さんもそういうことはきっと来るんですよ。ね、人からなんか信用されないとねでもそれはパウロは言ってるようにね、永遠にイエス・キリストの父の神、この方は私が偽りていないのをご存知ですって、これはなんか就職後みたいにね、神様なんか実体ないようなことみたいになんかこの、文学的に言ってるのに聞こえるかもしれない。本当にパウロはそう思ってたんです。神はご存知ですって。で、そして実際に神様はご存知であり、ね、我々が今でもコリントの手紙を読んでパウロの言ってることを信じたってことを多くの人が知ることができます。そのように用意されたのは神ご自身なんですよ。このコリントの手紙今に残るようにされたのは神ご自身。同じように、皆さんが本当に神の前に真実ならば、そのことは、主の時に、いろんな形で証明されたり、または弁解してくださいます。だから一時的に、私もね、その時は嫌でしたけども、周りから悪く言われたとね。でも自分で弁解しなくても、本当にそれが真実ならば、必要に応じてね、場合によっては弁解する必要ないものもあるかもしれませんけども、でどちらにしても自分でしなくったって、主が主の時にそういったことを、皆さんの弁護してくださるって、こういう真実を認めてくださって、それは場合によっては他の人も分からない形でね、支援してくださる、そういうことを成してくださるということを、ぜひ知っておいていただきたいというふうに思います。じゃあ、以上です。